説教聖霊の勝因石橋秀夫牧師です。
今日は聖霊降臨の礼拝であります。聖霊が与えられて一人一人に聖霊が与えられて御言葉を語るものとして弟子たちが立てられていく、教会が作られていく、その聖霊降臨を記念する礼拝でありますが、この礼拝において、諏訪松下さんが洗礼を受けられたことは大変大きな新しいの教会の喜びであります。妻の恵子さんが3月6日に召されました。そして葬儀を行いましたが、葬儀を行った直後に洗礼を受けたいと申し出をされたのであります。信仰の世界においては妻恵子さんの後をついていくような歩みであったと先ほど受洗諮問会でお話をされておりましたが、特に諏訪恵子さんのお体が不自由になっていくそのところで、恵子さんを支えながら熱心に礼拝に集い出席して出席し続けてこられた。さらにまた恵子さんが2年半にわたって入院される、その状況の中で礼拝に聞き続けておられたわけであります。まるで入院されている妻の恵子さんと一緒に礼拝している、そのような気持ちが伝わってくるような礼拝の生活をされてこられたわけであります。これも先ほどお聞きいたしましたが、2年半の恵子さんの病院での生活、それはほとんどお話をすることができない状態でありました。まばたきをするぐらいの反応という状況の中で、しかしながら明日は礼拝に行くから来れないよとお話するとニコッと笑われたということであります。夫が礼拝に出席すること、また夫が礼拝に出席することによって自分も同じ思いで礼拝に出ることができる、そんな心が通じておられたのではないかと思いますが、夫が礼拝に行くことを本当に喜んでいる恵子さんの姿を先ほど教えられたわけであります。神を賛美することができる、喜んで礼拝に出て神を賛美することができる、そこに聖霊が働き、神様の言葉が力として響き、そしてまたさらに神を賛美する、高らかに賛美する礼拝を捧げることができる、それが、伝道である、そのことは私たちは、ペンテコステのこの礼拝において示されてくるわけであります。ペテロの説教の中に示されていることであり、また同時に、霊が与えるそのところで何が起こるかということは、私たちはヨエル書の3章1節から5節の言葉によって教えられるわけであります。1425ページを上げていただきたいと思いますが、そのところで霊が与えられて起こることについて、記されているわけであります。1425ページのヨエル書3章の1節、その後私はすべての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る、その日私は奴隷となっている男女にも霊を注ぐ、天と地に印を示す、それは血と火と煙の柱である、 対主の日、大いなる恐るべき日が来る時に来る前に太陽は闇に月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。と御言葉が示されているわけであります。すべての人に我が霊を注ぐと示されてくるわけであります。そのことによって息子や娘たちは予言をする。予言をするということは未来に起こることを言い当てる、そういうことではありません。神の言葉が預けられる、神の言葉が預けられて語り出すということであります。自分の娘や息子たち、その息子や娘たち、その息子や娘たち、もう一人一人に霊が注がれて神の言葉を語るものとして立てられていく、それが聖霊が注がれて起こることとして示されてくるわけであります。越谷教会は聖書を読んで伝道するというこの伝道主題のもとに新しい年度の歩みが始まったのであります。聖書を読んで伝道すると、聖書を読んで祈って伝道するということは聖書を読んで祈って礼拝出ることだということをお話しして、そのことを教会の中心に据えながら新しい年度の歩みが始まったわけであります。そして伝道するということは難しいことではない。伝道するということは自分がどのような状況にあっても喜んで礼拝に出ること、それが伝道であるということを、ことが示されてくるわけであります。喜んで礼拝を出ることが伝道である。このことはこの後も学んでいくわけでありますが、老人は夢を見、若者は幻を見る。聖霊が与えられて、霊が与えられて、老人は夢を見、若者は幻を見ると記されていくわけであります。若者が幻を見ることができる社会、それは活力にあふれた社会であるということができます。幻というのは漠然としています。自分はこんな風な人間になりたい、こんな風な仕事に就きたいという希望が語られる。その希望に向かって進んでいく若者、さらにそれ以上に幻を見る、漠然としているわけであります。しかしながら聖霊が与えられて不可能と思えるような幻を描く、そこに希望を持って歩む、人間を超えた力をいただいて、自分自身では到底考えもできない、考えることもできないような、そのような幻が示されて、それに向かって歩んでいく若者たち、聖霊が与えられてそういう若者が起こってくる。それはまことに活力のある若者たち、霊によって満たされると語られていくわけでありますが、老人は夢を見る、どのように年を重ねても夢を見続けることができる、それが聖霊が与えられて起こってくることとして示されるわけであります。夢を見るということは過去の経験が土台になっているということができます。自分の過去の歩みが土台となっている、自分の生活の中で過去の歩みの中でさまざまな問題、さまざまなことが起こるわけでありますが、どのような悲しい出来事、悲惨な出来事があったとしても、しかし夢を見ることができた、希望を持って歩むことができた、それが聖霊が与えられて歩む幸いであるということが示されてくるわけであります。 老人は夢を見る。どのように年を重ねても夢を見ることができる。未来に希望を持って歩むことができる。それが聖霊が与えられたものの幸いであると示されてくるわけであります。そしていわゆる書の3章の最後のところで、主の御名を呼び求める者は皆救われる。主の御名を求める者は皆救われると示されてくるわけであります。礼拝に出て皆を褒めたたえる、この礼拝は神を賛美すると神を賛美する礼拝であります。神を賛美する者は皆救われる。救われた喜びを深く味わい知らされる。このような神を賛美する礼拝が捧げられること、それが予言をすること、伝道することになるんだと教えられていくわけであります。主の御名を呼び求める者は皆救われる、このヨエルの言葉と今日の私のエフェソ書の聖書の言葉は深くつながっていくわけであります。まさにヨエルの予言が成就した、実現したとエフェソ一章において十一節以下において、示されてくるわけであります。今日の聖書の箇所を見ていただきたいと思います。11節、キリストにおいて私たちは御心のままに全てのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが彼の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いにもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊の証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり神の栄光を称えることになるのです。このように教えられてくるわけであります。この御言葉に示されていますように、聖霊が与えられて起こること、それは神様の救いが示され、あがなわれて救われて神を褒めたたえるものとなる。神を褒めたたえるものとなる、それが救いの目的であるということが示されてくるわけであります。老人が夢を見るということは、年を重ね死を意識しなければならない状況にあっても神の栄光をたたえることができる。救われた喜びの中で神の栄光をたたえることになる。それが老人が夢を見るということであります。この礼拝において神を褒めたたえることができる。どんな状況においても神を褒めたたえることができる。それが救われた者の幸いであると示されてくるわけであります。聖霊が注がれて神の霊が与えられて罪から贖われて神を褒めたたえるものとなる。なぜ神を褒めたたえることができるのか。イエス様の十字架によって私たちは神のものとされる。神のものとされるから神を褒めたたえることができる、どんな状況においてもと教えられてくるわけであります。私たちは 罪から許されて神のものとされた。それゆえに神の栄光を称えることになると教えられてくるわけであります。このエフェソ書の11節以下のことを心に留めながら、聖霊が与えられて起こることについて、それはペテロの最初の説教において示されていることに心を向けたいのであります。聖霊降臨日、使徒言行録の2章のところで示されてくるわけであります。ヨエル書において、すべての人に私が我が霊を注ぐ、私はすべての人に我が霊を注ぐ、まさにこのヨエル書は聖霊降臨日に実現したということが示されてくるわけであります。使徒言行録の2章の1節のところで、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるようなことが天から起こる、聞こえ彼らが座っている家中に響いた。そしてこのようなものが下が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせる前に他の国の言葉で語り出した、話をした。一人一人の上に、ヨエル書の予言のように一人一人の上に注がれた。そしてまずペテロが語り始めるのであります。14節以下、数度ペテロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。声を張り上げて語り始めた。聖霊に押し出されて声を張り上げて、今与えられた信仰の確信、それを語り始めたのであります。17節以下21節までは、先ほどのヨエル書の御言葉が引用されているのであります。主イエスキリストは十字架にかかり殺されて墓に納められた。3日目に復活されて40日間復活のお体を弟子たちに示された。そしてあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、サマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるとおっしゃって天に昇っていかれるわけであります。そして聖霊が与えられた。弟子たち一人一人に聖霊が注がれた。ペテロは弟子たちと共に立って語り始めるのであります。聖霊によって示された救いの確信を語り始めるのであります。もう一度ヨエル書のペテロの引用する聖書の箇所で21節を見ていただきたいと思います。主の御名を呼び求める者は皆救われる。ヨエル書の言葉であります。主の御名を呼び求める者は皆救われる。主の名を呼び求める者は皆救われると語られていますが、この主がどなたであるか、主の救いはどのように示されたのか、ペテロは語り始めるであります。ヨエル書で示された主の名、主とはどなたであるか、明確にこの主をペテロは聖霊が与えられて指し示すわけであります。あなた方が十字架にかけて殺したイエスを墓から復活させて、体 神は主としてメシアとしてなさったのだとペテロは31節以下で熱く語るわけであります。私たちは主の復活の証人である。あなた方が十字架にかけて殺したイエスを墓から復活させて神は主としてメシアとなってメシアとなられた、メシアとなさった。ペテロは熱く語るわけであります。37節を見ていただきますと、使徒言行録、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちは、兄弟たち、私はどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物としての聖霊を受けるとペテロは語るわけであります。2000年の教会の歴史の中で語り続けた非常に大切な大切な御言葉がここに示されているわけであります。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうしたら聖霊の賜物を受ける、聖霊を受ける、聖霊を受けて贖われて神のものとなると教えられてくるわけであります。エフェソ書2章で示されます、贖われて神のものとなる、洗礼を受けて神のものとなる、神のものであるものを相続する、この相続という言葉は大変強い言葉であります。それを受けたらもうそれを奪うものは何もない、奪うものは誰もいない。神のものとなって神のものであるものを相続するとエフェソ書で示されてくるわけであります。神の国の命、永遠の命、主イエス・キリストの復活の命、神の世界の命、それを相続して生きることができる、その幸いがパウロによって強く示されてくるわけであります。洗礼を受けることによって私たちはキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されるように、私たちも新しい命に生きるためですとロマ書6章で語られます。新しい命に生きることができる、自分の命はやがて朽ち果ててしまう、死んでしまう、しかしそこに新しい命をいただいて神の国のものを相続されて神のものとされて救われて生きることができる、その幸いが示されてくるわけであります。洗礼を受けることによって聖霊を受けることができる、聖霊を受けるということは聖霊の証印が押されることだ、エフェソ書で示されます。ローマの時代の労働力は奴隷でありますが、奴隷には役印が押される、その所有が明らかにされる、押された役印は消えることがない。同じように聖霊の証印が押されたらもう消えることがない、一度受けた洗礼は消されることがない。聖霊自身がこのものは神のものだと証ししてくださる、神の前に立った時に聖霊がこのものは神のものです、復活の命に預かっているものですと聖霊ご自身が証人となってくださる、もうそれは消されることがない。お前は私のものではない ことも神様はおっしゃることはないのであります。老人は夢を見る、その先にいつも希望を持って歩むことができるわけであります。死によって死の闇に、死の闇に孤独に進んでいく、そういう絶望を味わうことはもうない。どんなに年を重ねても死を意識せざるを得ないような状況にあったとしても夢を見ることができる。復活のイエス様の命をいただいている、神のものとされている、神の国に招かれている、神のものとされた。だからどのような現実の中にあっても神を褒めたたえることができるとエフェソ書で教えられてくるわけであります。私の人生の幸いは神を褒めたたえることができる、そこに私たちは人生の幸いがある、生きる喜びがある、力があるということが教えられてくるわけであります。礼拝をこのように捧げて神を褒めたたえる、この礼拝を捧げている、それが私の大きな喜びであり、また喜んで礼拝をされることが大きな証であり伝道である、示されてくるわけであります。聖書を読んで祈って礼拝に出る、このこと、そのことが伝道であることが示されるわけであります。神を褒めたたえることができる、喜んで礼拝に出る、それが私の人生の生きる力であることが示されるわけであります。熊本大分の被災した教会の方々の声が聞こえてまいります。さまざまな声が聞こえてくるわけでありますが、その中で教会の声として、しかし私たちは礼拝を捧げ続けています、自身が1400回もう経験したことがないような地震の不安の中に被災地の方々はいらっしゃるわけであります。でも私たちは礼拝を捧げることができています、そのことが私たちの喜びです、という声が聞こえてくるわけであります。今日もそのような礼拝が熊本大分で捧げられています。どのような不安が私たちの生活を支配するというようなことがあったとしても、どのような悲しいことが私たちの上に降りかかってきたとしても、私たちは神のものとされている。だから神を褒めたたえることができる、その不安の手の中で礼拝を捧げることができる、神を褒めたたえることができる、どんな現実にあっても神を褒めたたえることができる、礼拝を捧げることができる、それが私たちの人生を生かす力であることを聖霊降臨にあたってこの礼拝で教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。この礼拝を捧げることがいかに大きな支えであり恵みであり力であり、まさにこの伝道、礼拝を捧げることが伝道の技であるということを御言葉から教えられ、感謝いたします。老人が夢を見る、この神のものとされて神を褒めたたえて生きる人生は、どのような状況にあっても夢を見ることができる、希望を持って生きることができる、そのことが示されています。感謝いたします。神のものとされて神を褒めたたえることができる、そのことの幸いと またそこから示される生きる力がどれほど大きいか、そのことをいつも新たに受け止めながら歩もうとなさしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。